テニスストーリー。毎月第1週と第3週のこの時間は県内に5点あるインドアテニススクールのセンティアからコーチにお越しいただいてテニスの楽しさをお話しいただいています。総名コーチです。
どうも、サンノさんですね。
サンノさんですよ ね、
思わずあのタクシーの運転手どこ行きますか言ったらなんとかのサンノさんと一緒にありますもんね。あ、ごめんなさい、全然お手もいいですね。
そうですか、はい、ありがとうございました。
いよいよ始まりました全仏オープン。
もうね、全仏にはは
い
フランス人しかいないのか。
本当ですよね。
だって1回戦フランス人で、
はいはい、
2回戦フランス人で、3回戦もフランス人なんですよ、
うん、
今までだったらいろんな国の人と当たったじゃないですか。
でもやっぱりね、地元が強いのは確かです、やっぱり地元の利ですね。だからやっぱりフランス人が強いのは当たり前なんで、勝ち上がってきてやっぱりそこで錦織が対戦するのは生かしたって方ないのも事実ですね。
いやでもこんなに対フランス対フランス、ね、対フランス
で、ちなみに今日の夜もそうですもんね。
そうなんですよ、
ジル・シモン選手ですよね、はい、なんと初対戦らしいですよ、今日の夜の大体10時過ぎでしょうかね。で大坂なおみ選手も今勝ってます。今度3回戦、はい、今日の夕方6時頃、相手は今度は、ね、アメリカ人なんですよ。今度はアメリカ人、大坂なおみ選手は結構ねアメリカの選手と当たることが逆に多くて。
ああそうなんですか、全仏なのに。
全仏でもやっぱりアメリカ人の今アメリカの選手は、ね、女子の場合強くなってまして、やっぱりその鬼門というかねみんな当たってくるんでね、まあそれこれはまあこれとしてね、まあ、これから頑張ってほしい活躍も気になりますが、今日はぜひね、前回というかね前に行われた1回戦の話をちょっとしたいと思うんですね、
はい。
実はですね、錦織圭が1回戦勝ち上がって、まあ、記者会見をしたインタビューして、普通その後はどこへ向かうかというと夕方の6時過ぎですのでホテルへ戻ってゆっくり夕飯でもっていう時はずなのに、なんと錦織が向かった先はそうじゃなくて18番コートっていうところに向かったんですね。この18番コートっていうのはなんと今年からできたコートで、はい、一番会場の外れにあるらしいんですよ、ジャーナリストもなかなか行きたくないぐらいの場所なんですけども、なぜかそのコートではもうフェンスの周りを幾重も人が溜まってましてね、大歓声なんです。大歓声で試合をしてるわけですね。で錦織が行った時はちょうど5セット目に突入して、なぜ錦織が行ったかというとそこで日本人選手が戦っていた西岡選手ですね。で西岡選手はちなみにその予選から勝ち上がって、相手の選手フェルナンド・ベルタスコというスペインの選手と今戦ってたんです、そのところでね。で 西岡選手というとね、なんと去年の4月に最高位58位、世界ランク58位まで行ったにもかかわらず左膝靭帯のね手術でね1年間棒に振ったんですよ。で今はなんと266位なんです。まあですから彼にしてみればもうやっとその下の下部の戦いで優勝してこうポイントを稼いで、あの予選から勝ち上がってきた試合なんで、もう是が非でもっていうところで、でその相手がなんと元世界7位のフェルナンド・ベルタスコというね35歳のベテラン、同じ左投手なんですけどもね、なんとその中で5セット目に突入した時にすでにもう3時間半が経ってた。しかもファイナルセット4対1と大きくリードして、もう勝利まであと8ポイント西岡が行った時にですよね、なんと西岡の足に痙攣が走ったわけですね。こんなところでかと思いますけど、やっぱり3時間半も戦ってますからね、ましてや西岡選手っていうのは体が170センチ63キロという小柄です、もうほとんど僕らと変わらない一般の日本人と同じぐらいなんですよね。
日本人ですから、
まあ、ですから満身創痍で、もう見るものは何度も諦める中をね、タオルで顔を拭いながらもね、もうそれでも足を叩きながらもボールを追っていくわけですよ。それでもかかわらずさっぱり最終的には 7-6、4-6、3-6、7-6、5-7 のスコアで西日の差す中もうことつきました。負けてしまったんですね。もうですからほとんど本当はその試合が終わるとさ、まあネットに駆け寄ってお互いに握手しなきゃダメなんですけども、それすらもままならない、もうその場で触れさせた。ところがその時になんと相手の選手がネットを越して歩み寄ってきたんですね、西岡の元に。でましてやその彼が頭をくしゃくしゃと彼の頭をなぜながら肩をポンポンと叩いたんですね。もうすごい感動的らしいんですよね。なんでそんなような、つまり相手がその後まで彼に対して敬意を表したっていうのは、まあ、見てるものはみんな気づいてますけども、本人の弁を言いますと、僕もキャリアの中で多くのファイナルセットを戦い勝者にも敗者にもなってきた、長い5セットマッチで死力を尽くして戦った後結果に関わらずどちらの選手も勝利に値するんだと 語ってるんですね、ベルタコスコフ選手。いや僕はねこの彼のこの言葉を聞いた時に、そのテニスというスポーツを超えてやっぱりそのお互いにもう結ばれたという友情というかね、熱いなんかね、もう鳥肌が立つぐらいの感動を思いますよね。
すごいですよね、うん、でもちょっと待ってください、はい、錦織はなんでそこに行こうとしたんですか。やっぱり
ですからもうそのゼータを知ってて、今西岡が戦ってるっていう情報を聞いて、
それを聞いてですか、
応援しに行ったんですよ。しかもなおかつ彼はなるべく目立たないように通路口のところの下で見てたんです。ところが目立たないわけないじゃないですか、まあね、もう西岡も気づいてたらしいですし、みんな気づいてたらしいんですけども、で彼自身、錦織自身がこう西岡のその姿を見て何度もやっぱりこう顔をしかめてたって、彼の痛みを自分も感じるようにね見てたらしいんですよ。
いやもうそれ見たら泣いちゃう、
は
い、
ですよ ね,
ね。
ですからこう、まあ、テニスという一つのスポーツ、まあ、テニスに限らずどんなものでもそうですけれども、やっぱり相手との、ね、リスペクト、やっぱりその友情というものがあってこそのスポーツなんですよね。
いやそれどこかの別の選手に聞いてもらいたいな。あ、別の選手じゃない、別の監督に、コーチ、ね、はい、コーチ監督に聞いてもらいたいな。
そんなわけで僕らもただただ感動してるわけにいかないんでね、
はい、
是が非ともやっぱり皆さんにね。
本当ですよね。だやっぱり一つそのスポーツを自分が始めてみるというのも、あのリスペクトできる相手を持つきっかけになりますよね。
ですしやっぱりその始めることによってまた違って、あ、そうだったんだって気づきにもなります
し、ね、気づきになります。だって、はい、もうテニスをちょっとでも知らなかったらテニスの試合勝った負けたしか興味がなくなるじゃないですか。 ですね、でもやっぱりやったことある人にはあのショットすごい、あそこ打つってすごいよねとか、
そうなんです。お互いにやっぱりボールが行き来する、そこがなんでラリーかと、ラリーってのは続ける、はい、実はボールだけじゃなくて違うものも続けててるんじゃないかと。
ああ今日マカロン、はい、かっこよく見えます。
あ、今日は 赤シャツでした
、赤シャツマカロンです。
インドアテニススクールのセンティアは県内に5店あります。富山市内に3店舗、その他魚津と上市にもあります。インドアですので天気の心配がいりません。レベルに合わせたレッスンが受けられます。ご都合に合わせて時間場所を振り返ることもできます。入会金年会費は必要ありません。入会のお問い合わせはセンティアのホームページからお願いします。センティアテニスで検索してみてください。
いやでも今までずっと、まあ、ちょっとね全仏とかじゃない、はい、格下のを見てきたじゃないですか、うん、だから3セットだったんで、はい、すぐ終わったんですよね、うん、2セットと先に取ったら勝ちだったんじゃないですか、はい、全仏長いっすよね。
長いですね。
あ、やっぱり5セットってすごい長いんだなっていうのを感じました。
やっぱりトイレの時間考えなきゃいけないですね
そこですか。ということでセンティアテニスストーリー総明コーチでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。